はい、皆さん改めましてこんにちは。今日本当にこのような素晴らしい機会を与えてくださった八塚先生、あと教会のスタッフの皆様と皆様に心から感謝を申し上げます。すいません、マスクをしたままで失礼してしまうんですけれども、何人かの方に地方から、栃木県から来たので、東京で警戒してるんでしょと言われるんですが、違うんです。実はですね、私たちの周りで胃腸炎が流行っておりまして、私も先週の火曜日からちょっとお腹キリキリしてるなと思ってたんです。そしたらなんと、昨日のオールワーシップの直前に発熱をしてしまいまして、そしてはい、今もちょっとそういう状態なので、もしかしたらお聞き苦しいそのようなところがあるかもしれないんですけれども、あらかじめご了承ください。怠けてそこに座ってないっていうことではなくって、皆様とちょっと距離取るためにちょっと後ろの方に座らせていただいておりました。私事なんですが、私2回プロポーズしてるんです、この妻に。まあ1回断られたってことですよね。指輪返ってきちゃったんですけど、で2回目受け取っていただいたんですけど、結婚してからずっとひざまずかなかったよねって責められてきたんですね。で、八塚先生とイスラエルを聖地旅行させていただいているときに、カナの婚礼の場所、イエス様が最初に奇跡を行われた場所で、こう夫婦のお互いの愛を強くしましょうみたいなことを先生が計画されたんです。感謝の言葉をお互いに述べ合いましょうみたいな。で、歩いててその場所に向かってる時に、八塚先生が僕のところにさっと寄ってこられて、矢部先生スタートでお願いしますといきなり言われたんですね。そして、皆さん素晴らしい先生方の前でトップバッター切るのはすごくこう緊張したんですけれども、カメラ越しに赤いバラ持ってひざまずいて妻に感謝の言葉を述べたんです。それから責められることがなくなりました。なので八塚先生は恩人のように感じています。はい、さて、私たちはここにスクリーンにあるようにイエス様が伝わっていない場所、また伝わっていない人にイエス様を伝えるということに、本当に思いを持っています。次のスライドお願いします。はい、改めまして今日このような場所を設けてくださった皆様に心から感謝申し上げます。私たちが所属してます栃木県の峰町キリスト教会からも皆様にお礼を申し上げます。次お願いします。はい、私たちはオペレーションモーバライゼーション、OM という宣教団体に属していまして、その中のビルディングブリッジーズという、日本語では橋渡しという意味のミニストリーチームに入っています。実際ですね、もう1月に現地に入って活動してたんですが、今そのコロナ禍でロックダウンになってしまって、今待機、日本で待機している状況です。でこのチームは2つの、主な目標がありまして、一つがイスラム教の難民移民の人たちと現地の社会を橋渡しする。でもう一つは彼らとイエス様の橋渡しをする。その二つが大きなゴールになります。次お願いします。はい、私たちが行く場所はリンツというオーストリアで3番目の都市なんですけれども、80万人ぐらいの都市になります。鉄とかスチールの産業が世界的に有名な場所になります。次お願いします。はい、私たちのミニストリー大きく分けて3つあります。一つはハウスオブホープという難民支援センターですね。難民の人たちがオーストリアに来て、行く場所がない、そして、この場所を探していらっしゃるですね。で、どのようなことをするかというと、お茶飲んだり、 話を聞いたり悩みを聞いたり、でみんなドイツ語の勉強しないと難民申請できないですから、一緒にドイツ語の勉強したり、します。でも難民の人たちと関係を築くってとっても難しいんですよね。なぜかって嘘つくんです。で何が本当で何が嘘か分かんないんです。例えばここに私の息子と子供が遊んでますけれども、彼に最初に何歳でどこから来たのと聞きましたら、6歳でイランから来たと言ったんですね。でも後で聞いたら3歳でアフガニスタン出身なんですね。でこのようなちっちゃい時から嘘つくっていうことがもう身についている。でそれは難民の人たちは国境を越える時に特に本当に正確な情報でも当局に渡してそれがまずかったら彼は強制送還されてしまうんですね。だから嘘つきながらヨーロッパ目指す、そういうような境遇にいるような人たちです。はい、ここで関係を作ります。次お願いします。はい、2つ目の、支援ミニストリーは移民の子どもたちの、プログラム。このリンツという町は先ほど言いましたけど、スチールとか鉄が、大きな産業です。ですからたくさんの移民、また出稼ぎの人たちによって成り立っている部分があります。中心部に行くと、一クラスに、例えば 2,30 人いますよね。ネイティブのオーストリアの子は一人いたらいいそうです。全校生徒400人の中で40人ネイティブのオーストリアの子がいたらいい方だと、現地の先生がおっしゃってました。で今ここでスイカだと思うんですよね。スイカ食べながら、和やかにやってるんですけど、彼らこのイープンクトに来るときに本当にこう仮面をかぶったような表情で来るんですね。子供なのに。で彼らのお母さんが DV に遭っていたり、で彼ら自身も家で虐待に遭っている子供たちが残念ながら多いんですね。でもイープンクトの場所に来てクリスチャンのスタッフと接して神様の愛に触れられると子供らしさ回復していくんです。それが本当に目に見えるようにわかるんです。そのような素晴らしい働きを、行政とタッグを組んで今やっています。次お願いします。はい、3番目は家庭訪問です。難民の家庭訪問。最初の難民支援センターで知り合った人たちを、家庭で訪問して、もっと深い神様の話をしたりだとか、一緒にお祈りをしたりだとかして、こういう場所で、イエス様を信じる人たちも起こされています。これ先ほどうちの息子と遊んでた子供の家に訪問ができた時の写真です。はい、では次お願いします。で今3つミニストリーをご紹介したんですけれども、これらのミニストリーの最終ゴールはこのイスラム教を背景に持つ人に特化した教会を開拓するということです。ノイエハイマット、新たな故郷という名前の教会なんですけど、ここに今15名ほどの人たちが集っています。オーストリア教会あるんですけど、難民の人たち、何にも持ってない人たちと裕福な人たちが一緒に集っても残念ながらメッセージが響かない時があるんですね。どうしても彼らに特化した教会が必要だということで始まった、そのような教会開拓です。はい、次お願いします。私たち日本にいたら難民の人たちがどういうふうにヨーロッパまで来るのかって、地理的にもちょっとよく分かんないですし、分かんないと思うんですけど、先ほどのアフガニスタンの家族は、こういうルートを通って、ヨーロッパまで来たんですね。アフガニスタン出てイランに行って トルコに行って、ギリシャに行って、イタリア行って、オーストリアに入れたと。で、この過程の中で、南アフリカで長年問題だったアパルトヘイトという差別があるんですけれども、それよりもひどい差別を受けてきたと言っていました。人権はない、動物のように扱われてきましたと言っていました。次お願いします。はい、ヨーロッパでイマーム、イスラム教の指導者だった人がイエス様に出会って今牧師として活動している、そういう人たちの、お話を聞くことができたんですけれども、今私たちはとってもエキサイティングな時代に生きているとおっしゃっていました。それは100年前の祈りが今私たちの目の前で聞かれている、そのような時代なんだとおっしゃっていました。どういうことかっていうと、100年前にヨーロッパの宣教師たちが中東に入らせてくださいって祈ったんです。その時にもちろんアジアに入らせてくださいって言って実際に来ました、たくさんの人たちが。でも中東には入れなかった。でも今神様は中東に入れない、今も入れないんだけど、中東の人たちを、イスラム教徒たちをヨーロッパに難民という形として連れてきて、そこで福音を聞くチャンスを与えておられるんだと。そしてすごいのが、さっきの道見られたと思うんですけど、あの道通って苦しみながら来た、でもヨーロッパでイエス様信じた、そしたら自国に宣教師として帰っていく元イスラム教徒の人たちがいるんです。自国で愛する同胞にイエス様を伝える、そのような命がけの、人たちが起こされているんです。今実際に世界のリバイバル、どこで起きているかっていうと、イランとかアフガニスタンとか、そういう国です。そして、ヨーロッパで今外国人の宣教師が必要とされていると言っていました。もう日本人が自分は仏教だと思うような感覚で、でも実際に仏教って何ですかって聞いても分かんない人が多いと思うんですけど、それのキリスト教版で、みんな自分クリスチャンだと思ってるんだけど、福音って何ですかって聞いても分からない。そして難民の人たちに対してはすごく否定的な、クリスチャンであっても態度を取ってしまう。ですから外国人の宣教師が必要ですと、その先生はおっしゃっていました。次お願いします。はい、私たちの祈りのリクエストなんですけれども、まずドイツ語を勉強しなければいけません。テストも妻は来月の29日に控えています。またビザ申請も非常に、難しい、そのような、コロナの時期でもありますし、非常に難しいですからぜひ祈ってください。そしてあと家族の健康なんですけれども、あと僕メッセージの中で触れますが、バーンアウトしたんです。で、まだ治ってないんです。で、早ければあと2ヶ月後、12月の末にまたオーストリア行けるので、その前に本当お世話になった鈴鹿先生に会いに来たかったんです。で、皆さんと一緒に礼拝したかったんです。そしたら先生がメッセージしてくださいと。スパルタだなと思ったんですけど。はい。なので、そのバーンアウトの状態がまだ完治してないので、家族の健康、祈っていただければと思います。はい。そしたら、ここで少しメッセージに移りたいと思うんですけれども、最後にもう一個スライドがありますかね。はい。私たちの近況報告は、YY ミニストリーという、ホームページで見ることができます。YY ミニストリーの最初の Y は、You、あなたの Y です。で、次の Y は、矢部ファミリーの Y です。だから、皆さんで一緒に宣教しましょうという思いを込めて、この、ホームページを立ち上げましたので、近況報告や祈りのリクエストも、頻繁に載せてますので、もしよろしかったら覗いてみてください。はい、ではメッセージに移りたいと思います。 先ほど皆さんも見ていただいた難民の生活、本当に想像を絶するんです。1歳の子供を連れてあの道を徒歩とバス、あと死ぬかもしれない船で逃げてくるんです。そして難民の人たちはイスラム教を離れてイエス様を信じると、自分だけじゃなくって家族も命の危険にさらしてしまう、そういう危険があるんですね。だから実際たくさんの難民出身のクリスチャンの人たちが最初うつ病からスタートします。僕それ聞いた時に、こんな苦しい人生通ってきて唯一まことの神様につながったんだから、イエス様通して、なんですぐに神様は天に引き上げて楽にしてあげないのかなと思ったんですね。すごい葛藤しました。なぜ私たちはイエス様信じた後もこの地上に残されるのか、それは今日私たちに問われている問いでもあると思います。クリスチャン生活の目的は第二コリントの3章の18節に書いてあります。少しお読みします。第二コリントの3章の18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。簡単に言うと、私たちが地上に残されている理由は成長するためです。愛においても人格においても許すことにおいても喜びにおいても精霊の力によってイエス様のように変えられていくことです。神学用語では成果と言いますけれども、じゃあ具体的にどういうふうに成長していくのか、いろんな面でクリスチャンは成長しますけれども、集約するとイエス様がこの世で最も大切だとおっしゃった二つの点で成長します。一つ目は神様を愛することにおいて、二つ目は自分を愛するように隣人を愛することにおいてです。神を愛することとは礼拝と置き換えてもいいと思います。隣人を愛することはいろんな形で表現できますけれども、まだイエス様の救いに預かっていない人に主イエスキリストの福音を伝える、つまりこの宣教は隣人愛の最たるものだと思うんです。礼拝なしに、神を愛することなしに成長はありえません。そして宣教なしに成長はありえないんです。イエス様の十字架と復活によって人生変えられて成長しているクリスチャンは、その礼拝とその宣教がより素晴らしいものへとなっていきます。神様は私たちを愛の対象として作ってくださいました。ですから人間ができる最も最高な行為は唯一まことの主なる神様を礼拝することです。礼拝が一番大切、礼拝が最も大切、礼拝が全てのスタートです。そして宣教は神様の心です。 滅びに向かっている愛する人たちを神様はほっとけれないんです。私たちの神様は宣教の神と言ってもいいかもしれません。でも正直言って、みんなが正直になるならば、私たちの中に隣人をそのように愛する愛ってないんですよね。自分のことで精一杯。でも神様に愛されて、神様の愛を受け取って、神様と共に歩む中で神様の心が分かってくるんです。そして神様の心が私の心になっていくんです。私たち夫婦は皆様と同じようにイスラエルを愛しています。そして BFP 通して、長年支援させていただいていることを本当に嬉しく思っています。でも主は私たち夫婦をイスラム教徒のところに使わされるんです。ある意味イスラエルに敵対する人たちです。でも主はその人たちをも愛しておられるんです。先ほどちょっと触れましたが、オーストリア宣教に向けて準備が着々と進んでいました。本当は1年前ぐらいにも向こうで活動を始めている予定だったんですけれども、2018年の7月に僕がひどくバーンアウトしました。もうめちゃくちゃ力いっぱい寝る間も惜しんで頑張り続けて突っ走って神様に仕えてきたつもりだったのに、見事にバーンアウトしたんです。熱中症がきっかけだったんですけど、そしてまだ治ってないんですけど、どういうような症状があったかっていうと、動悸、頻脈、高血圧、めまい、あと息の仕方を忘れてしまうんですね。まだ高速は運転できません。今回来る時も妻が運転して昨日来てくれました。筋肉は自分の意思とは全く反して硬直したり、体中そこら中に痛いところがあったり、パニック発作が起こったり、そういうような、症状に苦しめられました。病院の先生の診断名は自律神経失調症というものなんですけれども、今大リーグで長年活躍されて、福岡とか台湾等って今栃木の野球のチームでプレーしている川崎選手が公表されて、皆さんもしかしたらご存知な病名かもしれないんですけれども、その身体的な苦しさ痛みだけじゃなくって、今度気持ちがすごく沈むようになったんです。何やってもこの目の前にある黒い雲みたいなものが取れない、ものすごい根拠のない不安が波のように迫ってくる。祈っても祈りは天井に跳ね返されてまた自分のところに戻ってくる、そういうような、苦しさの中で、夜寒くもないのに毛布にくるんで中で震えながら泣いたことを覚えてます。たくさん祈ったんですけど、その時に主がこう語られた気がしたんですね。その震えながら祈る中で主がこう言われた気がしたんです。それは、あなたはどこに助けを求めればいいか知っている、それだけなんですけど、僕分かったんですね。それには多分神様こう続けたかったんです。あなたはどこに助けを求めればいいか知ってるけれど、この世の中にはどこに助けを求めていいか知らずに 苦しんでいる人がたくさんいる。私はその人たちを救いたい。その苦しいバーンアウトの期間に、神様はいろんな方法を通して、宣教は私たちの知恵とか力とか能力でするものじゃないと教えてくださいました。宣教は神様がなさりたいんです。私たちに求められていることは、自分自身を主に明け渡して、主の良き管として、主の愛を流す良き管として用いてもらうことだと思います。主なる神様は全能ですから、何でもお一人でできることができるんですよね。でもなぜか神様は私たちと共に働かれたいんです。宣教において神様は私たちとの共同作業を選ばれたんですね。私たちはこの父なる神の創造主なる神と共に働かせていただけるという特権に預かっています。宣教に携わることは私たちの使命です。でもそれだけじゃなくって、宣教に携わることは私たちの幸せにも直結します。なぜか、それは宣教の本質が与えるということだからです。イエス様はもらうより与える方が幸いだとおっしゃいました。宣教において私たちはたくさんのものを与えなければいけない。でも私たちが与えるものはこの世で最も素晴らしいものなんです。イエス・キリストの福音なんです。この世で最も素晴らしいものを与えたのに幸せにならないはずがないんです。祝福されないはずがないんです。宣教に携わることは私たちの祝福です。天国に行っても礼拝はできます。僕は本当にその日を楽しみにしています。主をもう本当に礼拝したい。でも礼拝は天国ではできるけれども、天国には神様を信じていない人がいないんです。だから天国では宣教できないんです。宣教するなら今しかないんです。ではどのように宣教するのか、その答えをイエス様の祈りの中に見つけることができます。ヨハネの17章の20から20節。ヨハネの17章の20から21節、すいません、お読みします。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。私たちは神様を伝えるときにいろんなことを考えます。どういうイベントすればいいかな、どんな話すればいいかな。でもイエス様の答えはシンプルです。お互いに愛し合って一致しなさいと。 そうすれば人々は私を信じるよと主はおっしゃるんですね。教会が一致してやる、教会がチームで宣教する、それがイエス様の答えです。この教会から渋谷に開拓の働きがあると聞いて本当に励まされました。日本の地には本当にそのような教会がもっともっと必要だと思います。そこの地に出ていく、渋谷の地に出ていくチームの方々いらっしゃると思いますけれども、それは彼らだけの働きじゃないんですね。皆さんの働きです。皆さんがお互いに愛し合って、お互いに一致して一緒に宣教するんですね。本当にその働きが祝福されるように心からお祈りしています。でも一致するのって難しいと思うんです。教会には年齢も違う、バックグラウンドも違う人たちがたくさん集まっています。どうしたら一致できるんでしょうか。ある時にこういうテレビ見たんです。そこでは国際結婚した、夫婦が、ドキュメンタリーで特集されてたんですけど、その夫婦すごい変わってて、英語できないんです、お互い。正確に言うならば片方が英語できなくて、英語でコミュニケーションできないんです。で、日本語もコミュニケーションできないんです。でもラブラブなんです、すごく。で、そのドキュメンタリーの中で食事の場面が出てきたんですね。で、食事って普通私たちこうやってテーブルあったらお互いこう向き合って食べると思うんですけど、その夫婦は同じ方に座って壁見て食べるんです。で、インタビュアーが聞いたんです。なんでそういう座り方してるんですかって。そしたらそのご夫婦が、人間ってお互い見つめ合ってるとイライラしてくるでしょって言ったんですね。見つめ合ってるとお互いの欠点が見えてきたりイライラしてくる。でも同じ方向を向いてたら同じ方向に進めるって言ったんです。一致することや愛し合うこと自体が私たちの 目的になってしまったら、一致することは難しいかもしれない。でも同じゴールに向かって、礼拝と宣教という同じゴールに向かって進むならば、そこに主が自然と一致を与えてくださいます。一致することが成功する宣教の鍵です。そして礼拝と宣教という同じゴールに向かって進むことが教会の一致を生むんです。ある牧師先生がこう言いました。福音宣教は全てのクリスチャンに課せられていることです。でも役割は2つしかありません。1つは出ていくこと、もう1つは支えること。出ていくことっていうと、なぜかこう牧師とか宣教師にスポットライトが当たってしまうんですけど、皆様も出ていく人です。皆さんの会社や家庭やサークルの場所、学校、皆さんはイエス様に使わされて出ていくんです。私たちの周りは 99% 主イエスキリストを知らない人たちです。そして皆さんじゃなければ、あなたじゃなければ伝えられない人が必ずいるんです。そういう人を主は今日も皆さんの人生、一人一人の人生に置いてくださっているんです。ですから皆さんも出ていく人です。そして支える人とは、祈りや経済を持って出ていく人を支える人です。そうすることによって出ていく人と一緒に 宣教することができるんです。主イエス様はマタイの10章の40から42節で興味深いことをおっしゃいました。出ますかね。マタイの10章の40節から42節。はい、ありがとうございます。ちょっとお読みしますね。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。あなた方とは弟子のことですね。出ていく人、福音を語る人のことですね。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることがありません。出ていく人を支える人または受け入れる人は出ていく人と同じ報いを受けるんだと聖書は言うんです。宣教と聞くと宣教師にまた伝道師にスポットライトが当たるように思いますが、実はイエス様は支える人をも彼らと同じように報いてくださるとおっしゃっているんです。でもこういうふうに言うと時々こうおっしゃる方がいるんです。もう私年だしお金もないし出ていけないし支えることもできません。でもそういう人に伝えたいんです。祈ってください。宣教は私たちの実体験ですけれども、お金があってもいろんなものが整ってても祈りがなければ1ミリも進みません。ですから皆さんもその渋谷の開拓の働き本当に祈って支えてくださればと思います。私たちもできる限りそのミニストリーを心から応援お祈りしたいと思っています。世界には現在17,441 の民族グループがあると言われています。そのうち7,407 の民族グループには教会や福音にアクセスする方法や機会がない人たちです。現在世界は人口が77億人いると言われていますが、そのうちイエス様の十字架の許しと復活の希望のメッセージが届いてない人たちは32万人に上ります。32億人に上ります。実に世界人口の約 42% に福音がまだ届いてないんです。私たち家族はオーストリアのリンツでイスラム教の人たちに福音を届けたいと思います。そして皆様が今置かれた場所でまたその特に渋谷の教会開拓の働きの上でまたこの東京ライトハウスの働きの上で福音を述べ伝えていただきたいと思うんです。出ていくか支えるかを通してです。皆さんのために心から応援お祈りしていますし、私たちのことも思い出したらお祈りしていただければ本当に感謝です。今日は本当にありがとうございました。一言お祈りします。愛する主イエス様、私たちはあなたを心から愛します。それはあなたが私たちを最初に愛してくださったからです。あなたが十字架と復活を通して天の神様はどのようなお方なのかということを示してくださいました。 本当に滅びに向かっていた私たちに、あなたは手を差し伸べてくださって、救い出してくださって、あなたの光の中へ入れてくださいました。でも主よ、今日この時もあなたの心はまだ滅びに向かっている人たちのために悲しんでおられることを、苦しんでおられることを知っています。私たちは小さなものですが、弱いものですが、あなたに自分自身を明け渡します。主よ、この欠けだらけの、ひびだらけの器を通して、あなたの愛を、許しを流し出してください。主よ、どうぞこの東京ライトハウスチャーチが本当にその名のごとく、この東京の地であなたの光を放つ、さらに強く放つ、そのような教会としてあなたが用いてください。その開拓の働きの上に、主よ、あなたがどうぞ特別な油を注いでくださって、その地で救われる人たちをたくさん起こしてください。主はあなたを心から感謝します。すべての栄光をあなたにお返しして、あなたに皆様の祝福をお祈りして、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。